やはり最初はヤンキーみたいという言葉もあったように、怖い、切れたら何をしだすかわからないなど不安なことが多かったと話してくれました。私がグループワークを初めて行った時もこのような偏見を持っていたことを覚えています。しかし実際に対象者と触れ合い接していく中で、これらのような偏見が間違っていたということが分かってきました。山本くんが話してくれていたように、とても素直で優しい心を持っている子が多く、本当に保護観察処分を受けるような非行や犯罪をしてしまったのかと疑いたくなるほどです。最後に、山本くんが今後 BBS 運動としてどのような活動を行っていきたいのかお聞きしました。
BBS っていう活動をまた続けていくと思うんやけど、はい、これから例えばどんな活動がしたいとか、どんな活動をしてみたいなとか、そういうような願望というか、そういうふうな考えとかってありますかね。
そうですね、やっぱりその少年と関わる、非行少年で言われる子たちと僕らは普段関わってて、で一方ではその子どもたち、地域の小学生たちとかと関わってたりとかして、で子どもたちとの関わりの中でやっぱりあの小学生たちがこう喜んでくれたりとか、僕らの活動一緒に活動してすごくこう楽しんでくれて帰ってくれたりとかすると、やっぱり僕らも嬉しい気持ちになるので、やっぱり両方と関わってるこう BBS、 僕としてはその少年たちにも僕らが味わっているような気持ちを子どもたちとの関わりの中でやっぱり味わってもらえたら、すごくこうなんていうか、両方やってるこの BBS としては最高やなっていうふうに思うので、少年にもその子どもたちと関わるような活動にこうスタッフとして参加してもらって、そういう僕らが感じているようなことも一緒に感じたりしてもらえたら、すごくなんか BBS としてはいいなっていうふうには思いますね。
まあ、感覚の共有というか、そこで一緒に感動できるような活動ということで、まあそうですね、またそういう活動も積極的に、していけたらいいなって僕もすごい思いました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
BBS 会が行っている更生保護活動と非行防止活動、山本くんが今後行っていきたい活動は、この2つの活動を組み合わせ、対象者が BBS 側のスタッフとして非行防止活動に参加するというものでした。京都府では小学校で小学生と遊ぶ非行防止活動の中で対象者が混じって参加することもあるそうですが、実際やってみると対象者が自分の仕事を放棄するなど、まだまだ問題点は山積状態だということです。また、やはり保護観察処分中の少年と接することに対し、保護者や教師側が抵抗感を持っていることも少なくないようです。私が3年半という間、BBS 界での活動を通じて最も感じたこと、それは非行少年に対しての偏見が強くあるということでした。少年犯罪や非行などの情報は、マスコミ報道や口コミでしか得ることは難しく、その情報だけでは偏見を持ってしまうことは仕方がないように思います。実際、今回インタビューした山本くんも、活動を行う前はヤンキーみたいな感じといったイメージを持っていたと話していました。しかし、保護観察中の少年の多くは、自分が犯した罪を反省し、これから社会復帰しようと頑張っている少年です。そんな立ち直ろうとしている少年たちが、自分の住んでいる地域で犯罪者のレッテルを貼られたまま、ずっと偏見の目で見られているのでは、なかなか立ち直りの第一歩を踏み出しづらいのではないかと思います。私が今年、非行防止活動で参加したお祭りに、保護観察中の少年が対象者として参加したとき、偶然私の友人がそのお祭りに来ました。後日、私が友人に、対象者が参加していたことを言ったところ、全くわからなかったと言っていました。少し道を間違えていろんな人たちに迷惑をかけてきましたが、それ以外は私たちと何ら変わりもありません。もし あなたが住んでいる地域にそのような少年がいたとしても、偏見で避けるのではなく、一人の人間として温かい目で見守ってあげてほしいと思いました。最後に、心よく取材に応じてくださった京都府 BBS 連盟会長の山本優馬くんにこの場を借りてお礼申し上げます。今日の耳をすましてリスニングトゥギャザーは、非行少年の更生保護ボランティア団体 BBS 会をテーマにお送りしました。今回の担当は関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4回生沢田博明がお送りしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。